はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守でございます。
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
今日は1月の23日
そうですね、
水曜日の午後4時でありますが、はい、毎週皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、年明けてからまだ一通もリスナーからのおはがきが来てませんので、
そうですね、
しげちゃんのドリームラボは、あの、絵はがき、
はい、
ね、完成はがき、
はい、
はがきだけで、ご意見なりご感想
お待ちしております。
お待ちしている次第であります、はい。まあ、年賀状皆さんね、たくさんいただいて、きっちりされてる方はね、もう全部済んでることだと思うんですけど、私のようにズボラな人間は、はい、あの、寒中見舞いという方、あ、実はね、はい、政治家、国会議員というのは年賀状出せないんですよ。
あ、そうらしみたいですね。
出せないんですよ、あれね、法律で禁止されてるんで、来ていただいた年賀状に対して、お返しをする、当礼をするということは、ある一定の条件の下で認められてるんで、
はいはい、
あの、年賀状、本当はたくさんの方にお出ししたいんですが、来てないぞということであまり怒らないで実はこの辺りをご理解いただきたいなと、
そういうことがあるんですね。
年賀状終わりました？
はい、終わりました。私は、まあ、あの、今年を言うか、
あ、そうかそうか、
うん、そうなんですよ。
そうだ、毎年出さないんですよね。
毎年出さないんですね、
慶川先生はね、
はい、3年に1回とかにしてて、うん、それでいただいた分には全部、うん、あの、
あ、そうですね、
出させていただいたということをしてます。
そうなんです、はい。まあ、そんな1月の下旬に差し掛かって、
はい、
もう来週からいよいよ国会が始まろうとしているところでありますが、
はい、
今日はですね、私、衆議院議員の重本守は実は運輸省の出身ということもありですね、あの、トラック協会、
はい、
京都府のね、トラック協会の顧問もやらせていただいてるんですね、
は
い、いかにやはり地域経済とかね、
はい、
我々生活経済産業の足腰としてのその物流が大事かということは、もう国会議員になる前の旧運輸省、国土交通省時代から、あの、専門でもありましたしね、そんなことをちょっと今日はご紹介できたらなと思ってるんですけどね。
もう本当身近なところというよりも、今はもうね、ほとんど、あの、何でもインターネットなんかも
買い物
もしてますので、もう今までの、 その、まあ、宅配便とかね、の数というのは、もしかしたらはがきやそういうものが来るよりも、そっちの方が多いんじゃないか
と。いやですね、いや、今やね、子供たちなんかでもね、買い物をするときに、うちの娘なんかも LINE でね、お父さんこれ買ってって言ってね、リンクを送ってくるんですよ。
はい、
でそれクリックするでしょ、アマゾンのサイトにつながってね欲しいおもちゃとかね、あるいは、まあ、学習に必要なものとかをね、
はい、
お父さんこれアマゾンで買っておいてと、
はい、
小学校6年生の娘が私に LINE で送ってくる、
はい、本当そうだと思います。うちも今は、まあ、3番目の娘しか家にはいないんですが、まあ、届くは届く、箱ずつ
でしょ、
はい、
でしかもね、その、まあ、一つあたりの単価にしてみれば小学生の買うもんですから、
はい、
まあ、可愛いもんですよ、もうね、なんか何百円とかっていうものまで、お父さんこれこうって言ってね、はい、
そうですね、
やってく
ると、もうほぼコンビニ状態に、
ね、でしょ、
はい、買い物は簡単だと。だけどその間のプロセスになってる物流のことは多分考えてないですね。
考えてない考えてるんですよね、はいはい、で便利すぎて、みんなそれをこう、今まで自分が苦労して足を店に運んでお買い物をしてた、はい、あの、面倒くささを、
そうですね、
ね、そうやって人に頼ってる、金で解決してると、
そうですね、ショートカットしてるところをですね、全然感じてないですね。
ところが、諸外国に比べますとね、
はい、
いろんな商品買うじゃないですか、その商品の価格に占める、
はい、
その物流運送のコスト ね、
コスト ね、はい、
ね、100円の商品買った時に一体運送料いくらかかってんだろうっていうね、この割合がね、日本はね、すごく小さいんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
というのは、それは私もちょっと感じてます、
うん、
結構、あの、今インターネットじゃない時代からね、
うん、
私ちょっと個人輸入たくさんし
て
たん
です。あ、そうですか。
あの、車とかね、そういうのが好きで、
うん、
その修理に向こうのね、部品を調達するとか。
あ、なるほど、なるほど。
うん、そうするともっと もう部品の何倍もが送料なんですよね、
う
ん、
あそうでしょ、
そう、それも本当何倍もです、
そう
下手すりゃもう3倍5倍に近いもってありますから、
そうなんです、だからこれね、うん、消費者にね転嫁できないっていう業界いろいろあるんですけどね、やっぱトラック輸送とか物流っていうものもね、我々のそういう身近な生活とかお買い物を支えてる大事なところだということを、
はい、
やはり多くの方に知ってもらいたいですよ ね、 そうですね、
今どんな状況なんですかね、
今ね去年ね、臨時国会で、
はい、
あの貨物運送事業法という法律の改正があってですね、
はい、
あの例えば国土交通大臣が荷主さんですね、
はいはい、
荷主さんに対してそのちゃんとこう指導できるような権限が与えられたりとか、
はい、
あるいはその標準的な輸送運賃、
はい、
輸送コスト運賃ですね、標準的な運賃を、まあ、国が定めることにができるようになったりとかしたんで、はい、まあ、なんとかあの運送者さんがね、事業者さんがこう荷主さんに叩かれないような、
はい、
ね、そんな仕組みも今法律改正で実現しようとしてますので、
はい、
私も運輸省出身でやはりそういう、なんていうかな、一つの買い物をした時にその裏側で誰が支えてもらってるんだろうかということをね、
はい、
やっぱりごく当たり前のこととして感謝をして、その働きに報いることができるようなね、はい、仕組み作りをこの法律に沿って応援していきたいなと思ってます、はい、でもう一つね、京都市内でね、
はい、
あの多くの方々のご努力によって、お池通りの、お池通りね、はい、このまあラジオ聞いてる皆さんもちょうど今お池にいらっしゃる方もいるかもしれない、あの河原町から堀川までの間で、あの今貨物のね、
はい、
上げ下ろし、
はい、
貨物運送事業者に限って、今まで駐停車禁止だったものを一時それを緩和しますよという規制緩和がなされてます。
あ、そうですか。
そうなんです。12月のね、去年の12月の17日から、
はい、
始まってるんですけども、
はい、あ、もう施工された
って、もうそうなんです、そうなんです、運用始まったんですよ。
あ、そうなんですか。
で私も初日にね、はい、お池通りに行って、
はい、
沢さりとってその河原町からあの堀川まで、
はい、
お池通りが全部ね駐停車禁止が緩和されるわけではなくて、やはりバス停のあるところはその前後10メーターは今まで通りダメですよということだから、
はい、
そのルールをきっちり守りながら緩和された部分でうまく運用してもらいたいと。
今までは全部ダメだった
んですね。そうそうそうそうそう、うん、そうなんです、
うんうん、
だからそこをうまく運用してもらうための啓発活動を、はい、その12月17日の朝ね、私も現場に行ってあのトラックの運転手さんたちにビラを配ってね、はい、お願いしますと。
だけどあのそこが緩和されるとだいぶ違いますよ
ね。そりゃそうです、
全然違いますよ。
そうそう、
今までダメだったんですから。
今までダメだったからね、
はい、
トラック1台に対して2人乗ってた、
はいはい、2人乗っておられます ね確か、
うん、2人乗ってたけども、うん、今までこれからはそのうまく使うと1人で済むんですよね。
あ、その荷物を下ろす時にね。
そうなんです。だからお池通りでまずこの取り組みを成功させて、
はい、
そういう規制緩和の対象路線を京都市内にね、
はい、
どんどん広げてほしいなと。でそのためにも新しいルールをきっちり運用してほしいなと思ってます。実は兵庫県ではこれがどんどん進んでて何年も前から、はい、あの非常に成功事例があるんですよね。
やっぱり物流はね、あの血管の血液が流れるように大事ですからね。
そうそうそう、だから経済、社会
の、ね、本当にそう思います。
静脈であり静脈なん
です、そうですね、
ですよね、動脈、静脈ね、
はい、
さすが先生。
いやいや本当そう思います
、ね、多くの人々にあの働きに感謝をして、 Amazon でお買い物するときはトラックのことも考えてください。
はい、バイバイ、
バイバイ。